今日は一年最初の主の日の礼拝です。今日は週報のところにですね、2018年神様へのお捧げカードというのを置きました。まだお取りでない方はぜひ一部取っていただいて、そしてこの年の初めにですね、神様が私たちに願っておられることを祈りながら、それを私たちの目標として歩んでいけたらというふうに願っています。特に一番後ろ のページにはですね、新年礼拝でお話しましたけれども、私たちは祝福の源として生かされている、他の人たちの祝福のために私たちが用いられるために召されているということを新年礼拝でご一緒に御言葉から学んだわけですけれども、私の家族の中で、あるいは私の職場や学校の中でまだイエス様を知らない方たちの名前をですね、ここに書いて、そしてその方たちに本当にイエス様のことを伝えることができるように、年の初めにですね、祈り求めていきたいと思います。でそのようなふうにしてこれを使っていただけたら感謝です。3年前、エクササイズの学びを始めてから何度もこの礼拝の中でお話していますけれども、神を知ることと神について知ることの違いということを繰り返し皆さんとご一緒に考えてきました。実際に神様を知らなくても神に関して多く語ることはできるというわけです。以前ある勉強会に出席したときに、大変有名な新約学者でしたけれども、その人は、新約聖書については本当に専門家でしたが、でも、その人はですね、もうキリスト教を信じてないように思いましたね。むしろその仏教の方に傾倒している。でも、聖書のことについてはよくわかっているわけです。大学で講義できるわけです。ちょうど私たちがリンゴを味わったことがなかったとしてもですね、リンゴに関する知識っていうのはインターネット調べるとたくさん出てくるわけですね。もういろんな角度から人に教えることができるぐらい、私たちはその知識を身につけることができますけれども、でも、リンゴを味わったときに、初めてリンゴの何たるかを私たちは経験できるわけです。で、リンゴなら食べればいいわけですが、じゃあ神様を味わうにはどうしたらいいか。神様に関して知ることから、神を知る、神様と親しく交わる、そこの絵の、至る大きなギャップを超えるためにですね、私たちにとってできることは何なのか。信仰告白とか、あるいは私たちの先輩が経験してきたことを、また聖書自身が教えていることを通して私たちが知らされるのは、それは聖書と、そして日々の出来事を通して、もっと言うならば、生活の中で神様を知ろうとするときに、その第一歩としてですね、私たちは神様と出会うことができる。神様の愛を知り、そして神様の望みを知ることを通して、私たちは神様を経験することができるわけなんです。今日は最初ですので、キリストを知り、キリストを伝えるっていう、そういう信仰生活の一番最初のところをご一緒に考えていきたいと思うんですけれども、聖書が神様の愛を知るっていう場合にですね、大切な点は何かというと、神様を私たちが愛する前に、神様がまず私たちを愛してくださっているっていう事実ですね。その事実に気づくことが、私たち信仰生活の中でも最も大切なことで、信仰生活の基本の基本だと思います。よくファミリーチャペルとか歓迎礼拝で取り上げる聖書の箇所、第一ヨハネの4章ですけれども、使徒ヨハネはですね、こういうふうに言いました。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して、私たちの罪を償う生贄として、御子をお使わしになりました。ここに愛があります。私たちの方から神を愛したのではない。神が私たちを愛してくださった。それで初めて私たちも愛ということを知ることができた。ただ残念なことに、私はどれほど神が深く愛しておられる、その実感がですね、なかなか乏しいということがありますね。頭で分かってます。頭で分かってるんですけども、でも、なかなか実感できない。そうした課題が私たちの側にある。それはなぜか、聖書を見ますと、それは罪の結果だっていうんですね。 創世記の三章を開きますと、アダムとエバが神に対して罪を犯した出来事が記録されています。で、その結果、何が起こったか、神様との関係が切れてしまいました。そしてそれだけではない。今度、アダムとエバの横の関係もおかしくなった。そしてさらにですね、自分自身との関係もおかしくなった。で、その証拠にですね、彼らはどうしたかっていうと、イチジクの葉っぱを腰に巻いたっていうんですね。ここは人に知られたくないな。ここはちょっと自分は受け入れたくないな。それを葉っぱでもって隠してですね、よく見せようとしたっていうんですね。作られたままの姿の自分を受け入れられなくなってしまったので、イチジクの葉っぱでですね、見栄えよく飾ったっていうんです。ですからイチジクの葉っぱというのは、神様との関係が切れた証拠ですね。神様との関係、命の源との関係が切れちゃったので、自分でどうにしかしなくてはいけない。本来私たちが自分自身をそのままの姿で愛することができるならば、もっと自由ですね。もっと自由に自分を表現できるし、自分のことはもう神様に任せて、他の人のために一生懸命力を注ぐこともできるはずです。でも、神様との関係が切れてしまっている私たちは、そうした生き方がなかなかできない。私たちがそうした生き方から解放されるためには、本当に大切なのはもう一度、神様との関係を回復し、そして本当に神様がそのままの姿で無条件の愛を持って愛してくださっている、それを知るっていうことですね。そこに戻るっていうことです。私の友人の先生がですね、以前こんなこと言ってました。人間の最大の悲劇は神様の愛に気づいていないことに尽きるっていうふうに、ぼそっと話したんですね。私はそれ聞いて、あ、本当そうだなというふうに思いました。ですから私たちは愛されているということに素直になりたいと思うんです。自分は神様に愛されている存在なんだ、愛されて良い存在なんだということを私たち受け入れたいと思うんです。聖書を読むとわかるんですけれども、神の愛は私たちがいいことをしたからその見返りとして与えられるものではありません。あるいは悪いことをしたので取り上げられてしまうものでもないんです。いい人にも悪い人にも太陽を昇らせてくださる気前いいお方が私たちの神様だとイエス様教えてくださいました。良くても悪くても神は 100% この私を愛してくださっているのがアガペの愛ですね。ただその神様から離れてしまっている私たちはですね、私たちが作り出す社会もギブアンドテイクの社会です。それが当然だと思っているのが私たちであります。ですから神様の無条件の愛って言ってもなかなか信じられない。何か自分が愛されるに値する理由を持ってないと相手の愛を引き出すことができないんじゃないか。まあ人間の愛はそうですね。私に魅力があるので相手は私の方を受け入れてくれるっていうのがあるかもしれない。でも神様は私の中にそういう愛される理由があるないは関係ないっていうんですね。神様が私たちを愛してくださっている。私たちがこの無条件の愛を本当に知ったらどんなに楽になるだろうかと思います。私たち自身も今度愛する人に変えられていくでしょう。神に愛をいただき、それによって人を愛することができる。ですから、神を知るっていうことは、具体的に言うならば、神の愛を実感する、神の愛を知るっていうことですね。それがまず一つです。私たちが生活の中で神を知ろうとするときにもう一つ大切なことがあります。それは、神様の望みを知るっていうことですね。別の言い方をするならば、神に何を願い、何を望むかっていうことです。まあ、新しい年が始まりまして、私たち、まあこれにも私たちの抱負を書くようになっているわけなんですけれども、様々な祈りを神様にもうこの7日間捧げてきたと思いますね。神様にお願いするわけです。今日はジュニアチャーチの皆さんもいらしてますけれども、受験を控えている若者たちの心の中にある祈りはですね、やっぱり希望の学校に通りますようにというものだと思います。 1月1日の日に緊急手術した姉妹がおられました。私1日2日行けませんでしたが、3日の日に行って、そしたら呼吸器をつけてですね、そしてそういう麻酔が効いているので目をつぶって寝てましたね。で、耳元でご挨拶して、そして聖書を読んでお祈りしたら、この目尻からたらーっと涙が流れてきてましたね。クリスマス前に入院されたんですけれども、クリスマス、そして正月、本当はお家で過ごしたかった。ですから彼女の言葉ならない祈りはですね、本当に良くなってお家に帰りたいっていう、そういう祈りだったと思います。健康が守られるように、希望の学校に通るように、仕事が本当に順調に守られるように、で、そうした一つ一つの願いというのはとっても大事な願いですね。で、そうした中で私たち神様に思いを向けるときに、実は神様もですね、私に対して願いがあるということを知らされるわけです。そしてそのことを知らされていくときに、私たち神様を信じ、クリスチャンとして大切なことは何かというと、その神様の願いを私の願いにしたいなと思うことですね。教会、まあ、去年、私たちの教会は大きく取り上げませんでしたけれども、プロテスタント、500年の集会がいろんなところで行われました。その、まあ、教会の歴史、プロテスタントでもそうですけども、あるいは2000年の教会の歴史、それを見ますと偉大な信仰の先輩がたくさん出ました。で、その彼らに共通していることは何か、ある人が言ってたんですが、それは神様の御旨にかなう願いを、望みを抱いて生きた人たちだったって言うんですね。神様の望みを自分の願いとして追い求め、それを生涯かけて生きていった人たち、それが偉大な生徒たちだった。一箇所聖書を開いてみたいと思うんですが、聖書をお持ちの方はですね、歴代史の下の16章の9節というところをお開きいただけますでしょうか。歴代史下の16章の9節、旧約聖書の690ページです。歴代史の著者はですね、神様ってこういう方だと私たちに示してくださってるんですね。聖書をお持ちでない方は私、ゆっくり読みますので、聞いてていただけたらと思いますが、歴代史下16章の9節です。主は世界中至るところを見渡され、ご自分と心を一つにするものを力づけようとしておられる。主は世界中至るところを見渡され、ご自分と心を一つにするものを力づけようとしておられる。神様探しているって言うんです。誰を探しているかというと、神の望みを自分の望みとして生きたいと願っている人を探している。そしてその人を見つけたら、その人を力づけたいと願っているって言うんですね。私たちが御旨にかなう望みを抱くときに、神様はその望みにかなう力づけを与えてくださる。神様の御旨を望むならば、それは大きいものでしょうから、豊かなものでしょうから、その望みを叶えるために恵みと霊性を整え、私たちを用いてくださる。ですから、ポイントは、私たちが何を神に望んでいるか、神の望みを自分の望みとしているかどうかということですね。で、望みという視点から整理するならば、神様を知るってことは、神様の願いを知る、神様の望みを知るってことだと言えます。もう少しこの点について、残りの時間深めていきたいと思うんですが、日頃私たちは、先ほども言いました、神様に対していろんな願いをするわけです。そしてそれは本当に大切なことです。イエス様も求めなさいと励ましてくださっています。ただ、神の側にも私たちに対して願っておられることがある。ですから、私たちがそれを無視してですね、都合のいい時だけ神様を利用するように、私たちが祈るならば、それはちょっと違う。私の利益ばかりを求めるような祈りはともすると、自分よがりの祈りになる可能性が大いにありますね。で、そうした中で、私たちが聖書を読み、そして祈りを通して、 自分の心も神様の前にこう吟味していく中でですね、私たちの中で起こってくること、祈りながら、神様と交わりながら起こってくること、それは何かというと、私が抱いている、ね、願い、私が抱いている望みが、だんだん神様の願い、神様の望みに近づいていくって経験ですね。あるいは神様が願っていることはこうなんだけども、僕が考えていることはこう、僕が欲しいものはこうなんだ。そこが明らかに違うときに、そこで葛藤が起こるっていうことですね。で、そのときに、どっちが譲るかっていうことです。私たちがそのことを気づいて、神様の方に譲っていくときに、神様は力づけを与えてくださるっていうんですね。なぜかっていうと、よーく考えてみて、また今までの経験からすると、神様の御心の方が私のお心よりも、もう、比較にならないほど祝福に満ちているからです。ただその時にはそういうふうに思えない。ですからそこで綱引きが起こるわけですね。私たちは、この一年間祈っていく中でですね、やっぱりそういう葛藤っていうのは起こってくるでしょう。その時に私はどちらを選ぶか。大切な姿勢は神様の望みを聞いていくこと。なぜなら、神様に聞くことなしに、私たちは神様の望みを知ることもできないし、また神様に従うことができないから。そして、そのことが本当に明らかにされた時に、そして自分はそっちに行きたくないんだったらば、そのことも、素直にですね、神様に祈っていくってことですね。今日この後、まあ、長老の就任式がありますが、今日就任される、小野長老がです、小野兄弟がですね、去年の、歓迎礼拝の時に証をしてくださいました。で、若い頃に、世俗牧師に言われた言葉を紹介してくれました。人を愛するっていうことは、その人のために自分のスケジュールを変えることだって言われたって言うんですね。私も瀬底先生から新学生の時にそういうふうに何度も何度も言われました。私のスケジュールがあるんです。でもそれをスケジュールしてたら、その人のニーズに応えられない時に、私がその人を愛するっていうことは、そのスケジュールを変えることだって言うんですね。神様の望みがあるんです。私の願いもあるんです。神様を愛するということはどうなのかということですね。私たちは神様の御旨をいかに聞き、いかに知ることができるでしょうか。まあ、私たちは注意しなければいけないのは、実際にですね、声として、音声として聞こえてくる、そのように神様が語りかけるというのではなしにですね、聖書の言葉を通して、あるいは周りの人々を通して、あるいはこの自然や日常の些細な出来事を通して神様は私たちに語ってくださるんですね。ですから私たちはまず神様に心を開き、あの少年サムエルのように主をお語りください、しもべは聞きます。そのような素直な心、へりくだった心を持って、そして御言葉に聞いていく。私たち職員が御言葉の光という冊子を使いながら、朝、みんなで読んで一日を始めるんですけども、ちょうど御言葉の光もですね、この1月号から、もう一度最初のところに戻って、聖書通読を始める、ようになっているので、御言葉の光みたいなのを用いて、これからも聖書通読していくこともすごく素晴らしいと思いますけども、いずれにしても、その、心を開いて聞いていく。そして、毎日の出来事に注意深くなるように心がける。神様は私に何を語りかけようとしておられるのか。様々な願いをする前に自分の生活を振り返り、その日の出来事を通してですね、神様は何を私に伝えようとしておられるのか。神様に感謝すべきことってあるだろうか。逆に神様の御心に痛みを与えるような言動が私の中にあっただろうか。もしあったならば、それを告白して許していただく。あるいは、感謝すべきことはなかっただろうか。で、そうした日々の積み重ね、いや神様との交わりを通して、そのお方の望みや私に対する願いが、まあ、次第にこう、フォーカスされていく、絞られていく。まあ、今日これをお配りしましたが、この3ページの下のところですね、寝る前にですね、5分でも1日を振り返る祈り、ここに書きましたけれども、 これはとっても大切な習慣だなと思います。私もそれを習慣化しようと思って今取り組んでますけれども、イエス様は、羊は羊飼いの声を聞き分けるとおっしゃいました。私たちは主の羊ですから、羊飼いであるイエス様の声を聞き分ける、そういう能力がもうすでに備わっている。ですから道に迷ってどちらに行けばいいかわからないときに、まず立ち止まってイエス様に尋ねる。そうすれば必ず何らかの方法で答えてくださる。先ほども言いました、音声で直接聞くことはないかもしれない。神の姿を私たちの肉眼で見ることはないでしょう。でも、神に近づくことができるようにイエス様が与えられているんですね。聖書の中で、そして聖書が与えられているんですね。そのイエス様が何を語り、どう行動なさったのか、そこにこそ神様の望みがはっきりと表されている。その主イエスの言葉と行いの中に神の望みを聞くことができる。で、そのような意味で聖書、特に福音書はとても大切ですね。新しい年、日々の生活の中で神を知り、そして神が私たちのために持っておられる望みに生きる歩みをこの一年求めていきたいと思います。で、そのようにして私たちは、キリストの神が本当に恵み深いお方であるということを深く知らされ、今度はそのお方をですね、祝福の源として、そのお方を周りの人たちに少しでも明かしすることができるものとして、一緒に用いられていきたいと願います。お祈りをいたします。